皆さんこんにちは。ふわっと政経ラジオへようこそ。
この番組は学生の頃から政治が趣味だった私東野と、
学生の頃から投資が趣味な私立野による政治や経済の話題をふわっと優しくでもちゃんと掘り下げていく番組です。
さて今日のトーク内容は何でしょう。
今日はズバリあれですよ。日本の国際金利、金利についてちょっと話していこうかなと。
めちゃめちゃ上がってるみたいな、
いやそうなんです
ね、やばいんじゃないかみたいなニュースでやってて、
うんうん、
もうこれが結構政権の、
うん、
今回の選挙のなんか金利の上昇で変わってくるんじゃないか、選挙結果がみたいな。
あ、結果にも左右するみたいなね。
どういうことが起こってんのかみたいなのはちょっと話聞いてみたいなと思ってました。は
い
はい、
いや自分も責任ある積極財政の話聞いてると、うん、なんでこんな上がるんだろうって思ってたりとかしていて、うんうん、まあ、改めてなんで上がってるのかもだし、どれぐらいの規模でなんかどう動いてるのかみたいなところをちょっと整理したいなと思ったんで、いろいろそこまとめてきたんで、今日ちょっとそこのあたりを具体的になんか数字元に見たいなって、
うんうん、確かに。
で投資だとこれ結構言われてるのが、あの株ってドリーマーが買うんですよ、
うんうん、夢を持って、
うん、結構楽観的というか、うん、で債券ってリアリストとか現実主義というか、
頭固い人が持ってるでしょ
うね。まあ、そう、まあ、自分のイメージね、株ってみんな買うじゃ ん、
うんうんうん、
一般市民もいるし、でも債券ってもうプレイヤーめっちゃ賢い人しかいないというか、機関投資家とか、
うん、
なんか責任ある人しかいないというかで、まあ、改めて考えると、ま、なんていうの、そこは当たり前で、
うん、
株は企業が成長すれば利益無限大、
うんうんうん、
だから細かいところはあんま気にせず、もう成長 しちゃって株上がっちゃえばもう OK みたいな、
うんうん、
極論そんな感じもあると思うんですけど、うん、債券持ってる銀行とか保険会社って国が成長したからって別に利益増えないじゃないですか。
なるほどね。
決まった利息しかもらえませんと、うん、で逆に国が傾いてその債券飛んじゃったりしたら、まあ、滅多にないですけど、
うんうん、
大損害だと、うん、だから上は限られてて下はもう大きいみたいな、
もう最悪なリスクのことしか、リスクに目を向ける、
まあ、そもそも商品がそうだし
人たちなんですね。
そうそうそうそう、そこはないようにって絶対石橋叩いて
渡るじゃないですけど、
まあ、そこ警戒してるから結構、この眉間にしわ寄せです
よ。
警戒して市場見てる、
高い政権に警戒しながら、
そうそうそう、なのかなっていうのもあって、うん、まあ無限にはできないなと思ってるんで、ちょっとそのあたりをより自分の中の理解度を高めるためにも考えてきたっていう感じですね。
ありがとうございます。
じゃあまず最初になんですけど、うん、なんで金利こんな上がってんのっていうところ、
うんうんうん、
で、まあ大きく分けて3つかなと思っていて、うんうんうん、まあ特に、まあ、2つ目が大きいんですけど、まず1個目、まあ、直近の動き、直近なんかバーッと上がってたじゃないですか、
うんうんう
ん、あれなんでかなで考えると、やっぱ政治と財政の部分、
うんうんうん、
影響あったんじゃないかなと思ってて、
うん、
まあ、責任ある積極財政の責任あるがうまく海外に伝わってないとか、
はいはいはいはい、
あと
言われてますね、
まあ、高市さんって減税積極財政っぽいって、うん、もう海外からもそう思われてるんで、うん、そもそもそういう捉え方されてるっていうところに加えて、
うん、
今回選挙の争点って なんか一個上がってきたのあるじゃないですか、うん、消費税、
消費税ね、
減税、
減税どの党も基本
ね、
減税する、消費税減税OK な党がほとんどですもんね。
そうっすよね。ってなると、え、またばらまきなのみたいな。で、なんていうの、高市政権に対してそういう目で見てた人も、
うん、
他の野党もほぼそうじゃんみたいな、
うん、
感じの見え方なんで、なんかストッパーいなくねっていうのも、まあ、海外からしたら結構不安に思ってもおかしくないというか、うん、まあ、そのあたりもあって、うんうん、上がってる、金利が上がってる、うん、まあ、高市さんが積極財政でそれだけじゃなくて、うんうん、周りの意見も積極じゃんみたいなとらわれ方して上がってるんじゃないかなっていうのが、まあ、直近の動きの要因として考えるのが一つ、う
ん、なんか海外の債券トレーダーの人から、うん、日本の経済分析のアナリストにいろいろと話を聞いたりとか連絡したりとかする内容 をいくつか聞いたんですけど、うん、なんか結構誤解してるみたいな、うん、消費税減税みたいなのを全部減税してると思って、うん、実は食料品だけでこんだけ5兆円しか年間かかりませんよって言ったら、あ、そんだけなのみたいな、
うんうんうん、
なんかそういうっていうことは結構誤解が広がってるというか、
うん、高橋さんの主張だと
主張もそうだし、うん、まあ、野党が具体どういう話してるのかも、
うんうんうん、
多分めちゃめちゃこう解像度高く
いくらぐらいの規模とか、
うん、理解はしないだろうなみたいなちょっとありそうですね、
うんうんうんうん、そう、まあ一個一気にねそれが出てきたしね、うん、
確かに
どこもそうなんかいで一回割っちゃったみたいなで、うんうん、まあ、ある程度理解深まって収まったのかなっていうのが、まあ、直近のところ、うん、で要因の2つ目、これまあこれが一番でかいかなと思ってるんですけど、うん、これまで国債の買い手だった日銀が金融政策正常化に今舵を切ってるじゃないですか、うん、去年一昨年ぐらいから黒田さんから変わって上田さんが
利上げしていくとか、
そうそうそうそう、
今までずっとこう経済を吹かすためにジャブジャブお金、
うん、異次元の金融緩和みたいなところから
もう少しちょっと
そう異次元じゃなくす、
うん、ちょっと緩和の
通常の範囲に
通常の範囲の緩和にしようとしてるっていう感じですよね。
今そうですそうです。で具体的にじゃあそれ何やってんのっていうと、うん、まあ、さっき言ってた金利を上げるみたいなところと、うんうんうん、あともう一個満期が来た国債の再投資を減らすっていうところもやってるんですよ。
あ、日銀が今まで買ってた額を、国債を買ってた額を少なくしていくみたいな。
そうそうそうそう、
うん、
だから、まあ、これアメリカとかもやってるんですけど、
うんうん、
これやってるから必然的に買い手が少なくなって、あ、
買い手が少ないと国債を買う人がいなくなって、
うん、
金利が高くならないとみんな買わなくなるから金利が上がっていくみたいな。
そうそうそうそう、いくらだったら買いますのいくらのところが日銀が低く抑えてくれてたんだけど、うん、買わなくなったんで、まあ、2% じゃ買わないよみたいな、 2.5% いったら買おうかなみたいなところまで上がってきちゃってるとか、うんうん、まあ、そんなイメージですね。でこれちょっと後ほど規模とかも伝えると思うんですけど、うん、まあ、これがやっぱでかいんだろうなっていうのが、まあ、大前提大きな波としてあるなと思ってますと、
うんうん
うん、で3つ目、これ直近といっても時間軸でいうと1年とか、
うんうん、
去年特に増えてきたなって感じなんですけど、海外の引力というかアメリカの、まあ、大きい企業が社債めっちゃ発行する、
なんかニュースで 見たことあるありますね、なんか
AI 投資のところか、
AI 投資のためにみたいな、
うん、でソフトバンクもめっちゃ社債発行してたりとか、日本でもあるっちゃあるんですけど、あとバフェットさんとかね、うんうん、そういう社債をめちゃくちゃでかい企業が発行して、それ 7% とか 6% とか結構高いんですよ金利が。
なるほど。
日本国債 3% で、うん、隣で、まあ、東野さんじゃあ Google の社債、
うん、
年利 7% と、
うん、
日本の国債10年で 3% だったらどっち買いますかみたいな結構こう
これ Google 買いたくなっちゃいますね。 Google
いいなってなるじゃないですか、
うん、
そうそうそう、
規模もでかいし、
そう、まあ潰れないかなみたいな、まあ日本もそうだけど、うん、それぐらい安心感あるでっかい企業がもっといい条件で出してたりとかしてて、まあそういうのでも他に負けちゃって、
あ、そっちを買っちゃうのか。
そうそうそうそう、ヤジオさんも100万円の予算があった時に、
まあ100万全部 Google に入れようかな
ってなったら、ってなったらほら
国債買えない、買わない、
買う人いなくなっちゃう
みたいな、買う人が少ないから結果金利上昇しちゃうみたいな。
そうそう、規模でいうとまあ全然国債なんかでかいけど、うん、そういう圧力も徐々に徐々に大きくなっていって、
確かに、
まあ、要因の3つ目として挙げられるかなっていうのを思ってますと、
うんうんうん、
まあ、簡単になんで金利上がるかっていうところの要因3つですね、挙げさせてもらって、で、まあ、ここから実際じゃあどんぐらいの規模で動いてんのみたいなところをお伝えしようと思うんですけど、まずね、そもそもどんぐらい長期国債発行されてるか、毎月、
うん、
どれぐらい
か、いや、もう全く分かりません
そうだよね、
なんだろう、
なんか
今年の発行額は、
うん、
去年より抑えられた、違うか、増えたけど GDP の上昇範囲内に抑えられた、う
ん、ああ、はいはい、26年の
予算予定ではみたいな聞いたことあるんですけど、はいはい、それがいくらぐらいなのか全く なんかいうぐらいなんですか。
長期国債は毎月9兆円程度。
あ、9兆円なのか。
そう、
うんうん、
ちなみに総残高どんぐらいかかるんですか、国債の。
あ、ちょっと
これ1000兆円超え。
おお、 GDP の2倍とかじゃなかったでしたっけ。そんなことないか。 GDP で600兆円か、600兆円だから、
あ、1200兆。あ、そう、そんぐらい、
そういうぐらいか、うん、はいはいはい。
でまあ、毎月長期に絞ると9兆円なんですけど、うん、年間で言うと国債全部含めて、ね、短期も含めて約180兆円分発行されてます。
なるほどなるほど。
で償還返してってんのが140兆分ぐらいらしいです、うんうんうん、なので40兆分ずつちょっとずつ増えてる、
増えてるって感じ
です。ただまあ GDP の範囲内というか、うんうん、成長の範囲内で増やすようにみたいな、うんうん、してるっていうところなんですけど、で長期9兆円毎月発行してるじゃないですか、
うん、
大体、
はい、
これの買い手、
うん、
大体6兆円分ぐらいが今までは日銀が買ってたらしいです。
ああ、じゃあもう9兆円のうち6兆円だったら3分の2が日銀だったんだ。
ほぼほぼだから残り3分の1しかないみたいな、うん、っていうところからその日銀が買う量を減らして、うん、大体3兆円ぐらいまで減らしてるらしい。あ、じゃあ
3分の2から3分の1に落としたのか。
そうそうそうそう。
なるほどなるほど。
ってなると市場に出てくるのが倍、
倍になるのか。
だから買い手も倍必要になるみたいな。
あ、じゃあ金利伸びてんのを日銀が買う量を減らしたのが結構大きいんですね。
大きい影響はありそうですね、うん、まあこれがやっぱ根っこというか一番でかい波としてありそうだなっていうのは感じました、う
ん
う
ん、上田さんのせいじゃないですか。
でもね、まあ、あの普通っちゃ普通なんだけど、ね、市場が決めるものだから、それを3分の2も買い占めてちゃう、ね、おかしいよねっていうのが、まあ、今までで、うん、おかしいのは分かってるからやめるよって言ってるのが今みたいな、うん、まあその過渡期なんで、ちょっと痛みもあって、3兆円分ぐらい市場に放出されて、徐々に上がってきてるのかなっていうのが、うん、まあ、今ですね。でまあ、この3兆円分、うん、民間で買わなきゃいけないじゃないですか。
そうですね、
まあ、民間とか、まあ、政府の人たちとか、うんうん、生命保険会社とか銀行とか買うってなった時に今の水準じゃちょっと買えないなみたいな。だから 2.3% じゃ買えないから 2.5% まで待つかとか。
なるほど、
まあ、入札してるんですけ ど,
なるほど。
それを各社さんちょっとずつ取り上げてやってるっていうところが、うん、まあ、構造的には大きい金利上昇圧力になってるっていうところですね。でまあ、さっきの3つ目の要因としてお伝えしてたマグニフィセントセブンとかアメリカの
大手でかい会社ですね。
でかい会社の社債発行どれぐらいかでいうと去年2025年で約20兆円ぐらいらしいです。
20兆円 か,
だか規模でいうと、まあ、
そんなに思ったほど。
そう、ね、
まあ、日本
月 1.1 兆ちょいぐらい。
なるほど、日本の10分の1ぐらいか。
そうそうそう、うん、で買い手も世界中にいるしね。
確かに、
うんうん、っていうのを考えると、まあ、そんなでかいわけじゃないけど、うん、
まあ、比べたらどっち買うかみたいな話ですね。
そうですそうです、うん、そっちにちょっと資金割り振っていくとやっぱ日本の国債とか、うん、まあ、アメリカの国債もそうですけど、
うん、
上がっていく要因になっちゃうし、まあ、怖いのはこれでかくなってってんですよ、ボコンって、
うん、
まあさすがにどこまでみたいなのあるけど、じゃあ2026年もっと伸びたらどうなるのとか、
今後もその18兆円が30兆円になるのか、
そうそうそうそう、40兆になるのか、
うん、
ってなってっちゃった時にいよいよね、まあ、いろんなところに日本だけじゃなく影響で出そうだよなっていうのはちょっと思ってますっていう感じですね。っていうところが、まあ、今のざっくり規模感の把握っていうところで話してきたんですけど、
うんうん、今後どうなんですか、ちょっとそこを聞きたいっす。
そうっすよね、
うん、
じゃあどうなってりゃ許されるというか、
確かに、
うん、崩壊しないのみたいなところ、
金利上がって何が悪いのとか、
はいはいはい、
よ、何が、ね、やばいやばい言うけどよく分かんないみたいな、
あ、まあ、借金増えてるっちゃ増えてるんですよ全体額で見れば、
う
ん、
そうですね、
ただ給料も伸びてるみたいな感じ、
GDP が増えてるってことですね。
そうそうそうそう、うん、だから給料が伸びてる以内に借金の伸びが収まってれば大丈夫だよね、うん、みたいな考え、まあ、ドーマー条件という、うん、
これね、あのよく経済
長浜さんとかね、
話では出てきますね、ドーマー条件、
そうそう、
範囲内だったら問題ないみたいな、
そう、これを守れてるのがまあ大前提なのかなっていう感じ、
うんうんうんうん、
ここが守れてればまあ一定大丈夫なのかなと言われてるラインで、まあ簡単に言うと借金が 成長の範囲内というか、
うんうん、
給料がそれ以上伸びてれば OK っていう感じですね、
うん、
で何がじゃあ直近なんかやんやん言われてるじゃないですか、
うんうんうん、
で別にこれ守れてはいるんですよまだ
今そうですよねまだ
なのになんでこんな騒いでんだろうなみたいなところを、うんうん、まあこういう感じだからかなと思ったのをちょっと今からお伝えしようと思うんですけど、うん、じゃあ成長と金利、
うん、
どれぐらいだったのかっていう過去3年ちょっと並べてみたときに
過去3年、はいはいはい、
2023年
ってことは、うん、岸田政権の最後らへんですね。
おさすが、
はいはいはいはい、
さすがちゃんと把握してる。成長どんぐらいしてたかってなんか
ねその頃はまだ完全にデフレ脱却できてない時期だから、
はいはい、
名目っすよね名目の GDP
名目、うん、
名目の GDP は 2% ぐらい
お
あってんじゃないですかこれ
5.7
全然違う
これ分かんないこの数字が本当に当たってんのかまで
結構インフレしてますね
そうだそうそうそうインフレがね
戦争始まって
ああそうそうそう
そうですね輸入の全世界的にエネルギーとか
もロシアとかね、
うん、物価上昇して
ガーンって上がりだしてコロナのもあって
5% か
そうそうそうそうコロナ後で一気にお金が出てって、うん、金余りみたいになって、
はいはいはい、
インフレがガーンって進んだって感じ、うん、で 5.7% 伸びてて、うん、じゃあその時のじゃあ借金の利息金利の方は
これ金利ってなんかあの10年国債とか、
はいはい、
20年40年みたいな、
まあ、その頃出してた時
平均
発行されてる2023年に出されてる時の利率で
1.5
これ 0.6
あ 0.6
なんだいぶ低い
安
っあのこの頃まだあのイールドカーブコントロールって言ってあ
日銀買い占めてたん
ですかそうそうそうそ日銀がそうや今やめちゃった、
はいはいはい、
あのもう無理くりにでも下げてたと、
うんうんうんうん、
ここ上がんないようにってやってたんでもう圧倒的に成長勝ち
なるほど
全然大丈夫、
うん、
が23年。
23
じゃあ24年。
24年は
成長は
2年前ですよね。成長はしてます。
うんうん、
多分あの一時その 5% 上がった時よりかはちょっと抑えてるん
だと思うんですよね。お
ー鋭い 4% ぐらいになってて
はいはい 3.1%
あ結構抑えてる、まあまあ、3.1% になって、うん1% ぐらい。
おおすごい 1% あのマイナス金利をやめた。
ああ
クルドさんが最後にかな最後ぐらいにマイナス金利やめて上田さんにバトンタッチみたいな、うんうん、確かそんな感じだった気がする。だからまだまだ、ね、3.1% 成長してて 1% しか借金リスクないから、うん、全然余裕じゃないですか、うん、で25年、
石破さんの時ですね。
そうどうなってるか
多分成長率一緒ぐらい。
ほう
3%
一応なんか 2.5% ぐらいみたいな推計。
あ、2.5%
なのか。まだ推計なのかな。
出てないんだと思う。ぐらいで、
うん、
金利が上がってるから、1.9。
おお、まあまあ 1.5。
あ、1.5
ぐらいと言われてる。
ちょっとだんだんちょっと近づいてきてるって感じ
ですね。そうそうそうそう。だからこれ超えちゃったら、ね、借金の方がどんどん伸びていくみたいになるんで。やばいよねっていうのでこの、まあ、年々で見ていくと、
うん、
このなんていうの幅のなくなり方が怖いのかなっていうのがこんだけ下がれる要因の一つなのかなっていうふうに僕はちょっといろいろ調べた上で理解しましたっていう感じですね、
うんうん、ちょっとだんだんとそのドーマー条件が守られているけどそのバッファーが少なくなってきてるから
そう
ちょっとやばいんじゃないかやばいんじゃないかみたいなことを
言
って
るみたいな。そうそうそう。でそんな中こうプライマリーバランスはちょっと気にしないよとか、
うん、
単年度でやめますとか、
うん、
あの言ってるのもあってさらにそこにそのイメージが乗っかっちゃう、
うんうんうん、
だから本当はあの積極あるの部分で成長を伸ばしに行くんだ、うん、この 2.5 の左側を上げに行くんだみたいなところを言ってるけどそこがあんまり伝わりきらずにこの炎上じゃないけど、うん、騒ぐ人も結構出てきてるのかなって、うん、まあまあここの数字だけ見ると分からんでもないなっていう感じですね。
なるほどですね。
っていうところで、うん、まあ、来年度とかかな、うん、なんか国債の発行額自体減るみたいな。
いや、そうですね。プライマリーバランス黒字化
できちゃってるみたいな話ありましたよね。
できちゃってる、目指してはないけど結果できてるっていう話は2026年予算ではそうですね、
うんうん、まあそういうのもありつつ、ただ日銀が買う量も減ってって市場に放出される債券も増えてるんで、うん、まあ、ここはどう落ち着くかってまだまだ分かんないというか、
うんうんうん、
ここはまあ動くんだろうな、で注意深く見ていかないと結構株にも影響出るんで、あの債券上がっちゃうとね、
うん、
に株の配当って 2. 点何パーぐらいなんで、
うん、
あれもうそろそろ債券の方が超えるくねとか、うん、配当で買ってる人債券の方が良くないとかなってきちゃったりするんで、うん、まあ引き続きチェックしていかないと、このあたりはあの投資家としても結構重要なポイントだなみたいなとこ思ってたりとか、まあ、とはいえね、なんか財政破綻するぞみたいな人いるじゃないですか、
うん、
ある時はなんかギリシャより悪いぞみたいな
言ってる人も、石破さん言ってましたよ、石破さん
いやいやって、あのとはいえ平均金利今まで総発行した分2000兆円以上あるっていう、うん、その分の過去分見てると、あのほぼゼロ金利で発行している国債大量にあるんで、うんうん、まあ、政府が払ってる利払い分、
うん、
金利平均まだ 1% より全然低いと、
うん、
だから今すぐ破綻しますよみたいなことはまずないんだろうなっていうのが、
ね、結構ね政府批判に使われがちの金利、
うんうんうんうん、そう、なんかそんな言うほど、ね、うやばくない、
やばくは実はない。ただまあ、あのなんか直近の経済財政諮問会議でもこのドーマー条件みたいな金利上昇みたいなのが、
うんうん、
あの22日に経済財政諮問会議があったんですけど、
はいはい、
そこの中でも成長しなかったら2028年にドーマー条件が逆転するみたいなっていう可能性があって、
はいはい、
じゃあそこに行かないためにもどれだけ成長させるか、
うん、
お金を需要のあるところというか供給力をどうやって高めて成長力を担保できるかみたいなところが、なんかあの政府が今めちゃめちゃ気にしているところなので、なんでそうあの政府的にもここはあのドーマー条件を守っていく、そこを破綻しないためにどうやっていくかみたいなところを今めちゃめちゃ考えてるんだろうな、あるんで、ちょっとそこは今日の話で金利について何が問題で上がってるのかみたいな、ちょっと解像度上がったんで、
はいはいはい、
ぜひちょっとまた今後も
この
話はちょっとウォッチして見ていければなと思ってます。
そうですね、あの、まあ、これ調べて思ったのが、
うん、
ドーマー条件満たせてるっていうのがある意味前提というか、
うんうん、
その上で市場に出てて市場が金利どれぐらいが適正か決めていくんで、
うん、
なんていうんですかね、市場にも揺らされるっていうのを、
そうっすね、
国だけで決めるもんじゃないっていうのも改めてなんかすごい感じたというか、
うん、
それこそ社債がね、
うん、
爆伸びしてって金利道高いのがガンガン出てきたらね、上がっちゃうだろうなっていうのもあるし、うん、逆にそこら辺が落ち着いてきて経済どんどんそのあたり減ってきて国債いいじゃんってなったらね、
うん、
全然上がんなくなるんだろうし、
そうね、
一概になんか政府だけじゃないんだろうなっていうのは感じましたっていうところですね、
うんうん、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
ではちょっと今後も、うん、あの引き続き経済だったり政治について発信していければと思うので、
はい、
よろしくお願いします、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。もし今日の話がなるほどなと思ったら、ぜひ高評価ボタンを押して応援してください。
政治と経済のニュースを一緒にチェックしていきましょう。チャンネル登録して次回の配信を待っていてください。